はい、それでは早速本題の方に入っていきます。今回のお話の構成としてはですね、一部二部制でお話をしていきます。まず一部は今お伝えしたですね、振り子の法則について読み解いていく前半ですね。そして後半、割合としては少なめになると思うんですが、ワクワクでいこうとの関連についてですね、使ってきた用語と絡めてですね、お話をしていきます。で、じゃあその使ってきた用語ということで、これからお話をしていく中で7つですね、重要な単語がありますので、この単語をもとにですね、理解を進めていってください。まずですね、過剰ポテンシャル。過剰は、過剰、過ぎたるはのすぐ、過ぎる、過剰ですね。過剰ポテンシャル。それから重要性、人生ライン、バリアント、振り子、魂と理性、最後に意図。この7つのキーワードをもとにですね、お話を編んでいきますので、何回も聞いてですね、ご自分の理解と、それからご自分の起こっていることの体験と結びつけてですね、なるほどそうなのかという面とか、これはどういうことだ、どうしてそうなるんだ、この説明だとよくわからないぞっていうようなことを結びつけてですね、何回でも聞いてみてください。このバジム・ゼランドという人がですね、この本を書いたのは、まあ言ってみれば典型、ひらめきのようなことで、形でですね、書き始めたというふうに本に書かれています。ですので、これは一つの考え方なわけですね。バジム・ゼランドという人は、量子力学者としてですね、いろんなその科学的なアプローチをしてきた人がですね、そういう典型という不思議な体験を、ご自分のその人生とか知識を通して、説明していった。自分がなぜそんなことをしているのかよくわからないけども書いているというですね、そんな不思議なお話の部分も多分にあります。これはある種ですね、例えばキリスト教とか仏教とか、そういう宗教と同じようなものなんじゃないのかなというふうに思います。それが事実、真実どちらなのかというのは、この考え方一つなんじゃないのかなと。キリスト教というものがあること、これ自体は事実ですけども、その考え方がですね、人によっては真実でなかったり、人によっては真実だったりしますので、このバジム・ゼランドの本で言ってることも、そんなものの中の一つというふうに考えていただく方がいいと思います。そして、その解釈をしている西田もですね、僕の西田のバックボーンとか人生経験の中から紐づけていますので、ご自分の今までのスピリチュアリティとか潜在意識とか、それからどちらかというと論理理性ですね、そういうことと結びつけてですね、なるほどそんな考え方があると、ご自分の人生の理解が一歩進むな、一段上がるなと、そんな風に利用していただければなというふうに思ってます。まずはですね、いろんなこの現実が僕らのこの世界の中、そして西田なら西田の目と頭の中で認識している毎日の現実が起こっているわけなんですけども、そういうものの実現メカニズムというのがあるんだという話からしたいと思います。実現メカニズムの中には、中の説明ではですね、こんな説明をしています。水が通ったですね、ホース、パイプを思い浮かべてくださいという説明から入るんですね。で、そのホース、パイプの周りには、ドーナツ型のですね、まあ、リングが周りにあるんですね。そうすると、そのリングはですね、ホースの周りを動くことができるんですね。ホースに、リングが、ゆるっとついてるわけです。指につける指輪のようにですね、ギュッとしちゃってるとなかなか動かないですけど、もう少しゆるっとした感じですね。そしてホースがあって、その中には水が流れてないでとどまってるんですね。で、このホースの周りを指輪が動くわけです。そしてこのリングはですね、まあ、絶対0度とかものすごい、とにかく低温のリングなんですね。そうすると、特に科学に詳しくなくても、なんか量子力学がどうのこうの難しい話を持ち出さなくてもですね、そのリングが動くと、その中の水は瞬時に凍るだろうなということは想像できるんじゃないかなと思います。そしてそのリングがもう1センチ、10センチ下に下がっていく、20センチ下に下がる、30センチ下に下がると、今凍っていたホースの中の水は、パイプの中の水は 再度ですね、氷から水に戻るよなと。これも想像できるんじゃないかなと思います。と、ホースが動くと、そのホースがあるところの水が固形化するわけですね。これがですね、実現のメカニズムの一つ目の説明です。